週刊クローズアップ、
時刻はまもなく4時28分になります。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、変わっては夕刊クローズアップです。ニュースな言葉を取り上げて各分野の専門家にじっくりとお話を聞いていきます。今日は日本の ODA 5位に転落、これに注目していきます。ゲストコメンテーターは北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。日本政府による2007年の ODA 政府開発援助が国別の順位で世界5位になりました。前の年の3位から後退したと、アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、そして日本が5位ということなんですが、まずこの ODA とは一体どういうものなのかということなんですが、はい、これは各国の政府が例えば、まあ、独自に判断してどこの国に、いくらお金を渡そうとか、そういうことは決められるものなんですか？
そうですね、あの ODA の O というのはオフィシャルという意味でして、はい、あの公的な支援を、はい、まあ、政府が決めると、まあ、あのこれもちろんその G8 だとか、国連とか、はい、まあ、いろんな、なんかあのイラクとかアフガニスタンの復興の会議とかで、まあ、他の国にこう合わせてジョイントで決めることもあるんですけども、はい、まあ、基本的には政府が出すお金をこう、うん、まあ、上下させながらこう決めていくという、そういう代物ですね。
じゃあそう考えますと、まあ、お金に余裕があればたくさん出せるだろうけど、はい、今日本はそれこそ国の中を見れば財政難だと、なかなか外に出したい気持ちもあるけれども出せない、はい、そう仕方のない面もあるという感じでしょうかね、どうなんでしょうか。
まあ、財政の余裕に合わせて上下するっていうのは、はい、まあ、ある程度はもう仕方のないことだと思いますけども、はい、日本の場合だけど、一人当たりの、あるいはその自分のこう国府の大きさのですね、まあ、比率からすると、はい、あの先進国ではあの最低な方の部類なんですよね。一人当たりの拠出額とか、あの GDP あたりの拠出額とかですね、は
い、全体の金額は大きいけれども、その割合という面でいくと、かなり低いと、
そうなんですよね。オランダとかスウェーデンとかっていうちっちゃい国が、はい、6位8位に入ってて、日本は5位に下がっちゃったっていうニュースですけども、考えてみると似たような金額をああいう小国が出してるっていうのは、
そうですね、
大国、経済大国の日本はこれでいいのかっていう議論はやっぱり十分あり得ると思いますね。はい、
これでもお金がないものは出せない、
はい、
でも支援というとお金だけじゃないという考え方もありますよね、きっと。
そうですね、これ例えばその人材育成だとか、はい、こう例えば途上国のエリートを呼んでですね、はい、いろんなことを意見交換を通じてですね、いろんなことをその伝えていくというような形の活動も結構やってますんで、まあ、5位に落ちたからって言ってこの指標だけで嘆く必要はないのかもしれないですね、はい、ただ同時にですね、その包括的にその援助のあり方っていうのを考えた時にも、はい、日本はやっぱり弱みを抱えていてですね、例えば移民の受け入れみたいな、そういう指標を入れたときにですね、例えばアメリカなんかの貢献度は非常に高くなるんですね。
まあ、そうでしょうね。
これ移民を受け入れるっていうことは、はい、来た移民が本国にこう海外送金ってのをしますね、
はい、
でこれは本国における困った家庭にダイレクトに届く、そういうお金になるわけで、ODA ってのは政府経由ですから、いろんなその向こう その官僚だとか、その中間団体だとかですね、はい、いろんなものにこう、まあ、落ちながら最後にこう国民の手に届くってもんですけども、ダイレクトに海外送金って届くんで、はい、これ ODA に対してプライベート、オフィシャルディベロップメントエイドに対してプライベートディベロップメントエイド、はい、私的開発援助っていう言い方をする人もいて、移民の受け入れっていうのはだから非常に大きな援助にもなりうるんですね、はい、うん、例えばフィリピンなんかではフィリピンの GDP の 10% がこういう海外送金で賄われていると言われてるんです。でやっぱり日本はインドネシアとか、はい、それからフィリピンとかと経済の包括連携協定しましたけども、まだ批准がストップしたままなんですね、はい、ここで何だろう、看護婦とか介護士とか、はい、そういう人たちをこう受け入れることになってるんですけど、これストップしたままだと、
はい、
こちらも少子高齢化で非常に困ってるわけですから、まあ、そうですね、そういう形での、うん、貢献みたいなものも考えられるわけですね、
は
い、この数字で、まあ、5円に転落した、これ自体ちょっと、まあ、なんていうのか、援助疲れで考えなきゃいけないことあると思うんですけども、はい、いろんな包括的な形での貢献というのも 考えられるかなと思いますね。
そう考えるともちろんお金を出すことも大事だけれども、はい、他でもさまざまな援助というのができる、はい、やっぱり何かこう日本としてこうガンとこう、はい、太い筋といいましょう か、
そ う、 です、ね、
かそういったものを持っていることが大事だということでしょうかね。
やっぱそこのところの総合的な原則とか筋みたいなものがやっぱり見えないで、ちょっと財政が苦しくなると、はい、もうちょっと言うとですね、国連常任理事国に入り損ねたらもう援助をやめたっていうような形で、
そういうふうにも取られかねない、
ね、まあ、非常に露骨にそういうふうに見えるんですね。でここで行われている議論っていうのも、はい、結構まあ、今 G7、G8 の議長国だからこれじゃみっともないじゃないっていう議論も多くて、はい、これも考えてみると議長国終わったらスッと消えていく議論ですよね。
そうですね。
もうちょっと長期的にね、うん、はい、筋とか原則を通していく議論が必要かなと思いますね、
はい、今日のゲストコメンテーター、北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんでした。遠藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 HBC